And let's open our Bibles, please. This goes this way. There we go. Okay. We are in 1 Kings chapter 8 this morning.
では今朝は第一列王記の8章から学んでいきます。
And we've been studying now that we're in the life of Solomon.
ずっと学んでいますけれども、今度はソロモンの人生を学んでいます。
Yes. So, let's begin with verse 1 of 1 Kings chapter 8.
では第一列王記の8章1節をお読みします。その時、ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。
So Solomon had just finished building this beautiful temple.
ソロモンは非常に美しいこの神殿を建て上げました。
It had taken 7 years to make.
7年かかって建てました。
もう何万人という
人たちがその建設に関わりました。そして全てがうまくいって、もう非常に成功を収めました。
But there was one important thing missing.
でも一つ一番大切なものがまだ欠けていました。
And the most important thing.
それが一番重要なものです。
And that was the glory of God.
それが神の栄光です。
His presence being manifested there in the temple.
神のこの御臨在というものがこの宮に現れるということです。
Because without the presence of God, it was just another fancy building.
この神の栄光がなければこの宮も単なる、まあ、一つの、豪華な建物に過ぎないということになります。
And you know, that's true of anything.
それはどんなものにも同じことが言えると
思います。Church, building,
教会のどんな教会の建物であっても、その他のいろんな組織であっても。
No matter how great the things are, if it's what makes it what's important is the glory of God, the presence of God.
どんなにその建物が素晴らしいものであっても、そこに神の栄光がなければ、神の栄光がそれを素晴らしいものにするわけです。
Now in the Old Testament, the presence of God was manifested in, just above this, what was called the Ark of the Testimony.
この旧約の時代には、神の栄光というものは、この主の契約の箱に主の栄光が現れていました。
You remember, it was built by Moses.
これはモーセによって作られたものです。
And inside were the Ten Commandments that he had received at Mount Sinai.
その中には彼が、シナイ山で受け取った10回の書かれた板が収められていました。
And, at this time, the ark was there in another part of Jerusalem called the City of David.
で、当時はその契約の箱が、ダビデの町と呼ばれる別の場所に置いてありました。
So they needed to bring the ark into the temple.
なのでその箱を、まあ、この宮に神殿に、運んでくる必要がありました。
Okay, let's read 2 through 9.
では2節から9節をお読みします。イスラエルのすべての人々はエタニムの月、すなわち第7の新月の祭りにソロモン王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、祭司たちは箱を担い、主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び上った。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上った。ソロモン王、そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。 これはイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブでそこに収めたものである。
Now, David, years earlier, David had tried to bring the ark into Jerusalem from northern Israel, and he tried to bring it down, and it was a disaster.
この数年前に、実はダビデは一度、この北の方からですね、契約の箱をエルサレムに運んでこようとしたことがありましたけれども、その時はそれはちょっと悲劇で終わってしまいました。
You may remember, they put it in the cart, and they were pulling it along, and then the oxen stumbled, and the cart kind of moved, and Uzzah reaches out to steady the ark, and he struck dead.
その契約の箱を、まあ、車の上に乗せてですね、牛がその車を引いて運んでいました。で、牛が途中でこうよろめいて、車がよろけたので、ウザがそこでその倒れないようにと思って箱に手を伸ばしたわけですけれども、そこで箱を触ってしまったことによって、彼は神に打たれてその場で死んでしまいました。
And then David later learned that he had made a mistake. The law said specifically the ark was to be carried by the priests with these poles that went through the side, the rings on the sides.
そしてダビデはですね、自分が間違ったやり方をしていたということに後で気づくわけです。この契約の箱というのは立法によると、これは祭司が必ず運ばなければいけないもので、箱の周りについているその輪っかに棒を通してそれを担いで運ばなければいけないとはっきりと法に書かれていました。
And so he did it the right way.
ですから今回は彼は正しいやり方を行いました
。The
祭司がこの箱を担い
で。And it said before in 2 Samuel 6:13, it said before they had gone six steps, he sacrificed oxen and fatted sheep.
そして第2サムエル記の6章13節に書かれていますけれども、主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げたとあります。
And here we see Solomon doing the same thing. He's sacrificing a lot of animals.
ソロモンもここで同じことをしています。彼はたくさんの生贄をここで捧げました。数えることもできないほどの生贄と書かれています。
Now, I don't know what he was thinking, but maybe he was thinking, he was remembering what happened when his father, you know, how people had died moving this ark.
彼がこの時に何を考えていたのか分かりませんけれども、おそらくもしかしたらこの自分の父親であるダビデが最初に契約の箱を運んだ時に、まあ、人が亡くなるような事件が起きてしまった、そのことを思い出していたのではないでしょうか。
So the feeling was probably better have enough sacrifice.
ですから、もう生贄をよりいっぱい捧げとけばいいんじゃないかという、そういった思いもあったかもしれません。
You know the amazing thing, it says in Hebrews 9:26 it says in talking about Jesus, he appeared to put awaysin by this he appeared once to put away sin by the sacrifice of himself.
ヘブル人への手紙の9章26節には、まあ、イエス様のことについてこのように書かれています。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。
I mean that's amazing. There is only one sacrifice that is necessary for this holy God, this awesome GodTo come and be able to come into your heart.
本当にこれは驚くべきことだと思うんですけれども、この、恐るべき方、清い聖なる神が私たちの心に来ていただくためには、たった一度のこの生贄でよかったということです。
Because we need to remember God is the same God as he wasduring the time of Exodus.
私たちは覚えておかなければいけないのは、今私たちが信じているこの神という方は、この出エジプト記の中に記載されている、そこに登場する神と同じ方であるということです。
The same God that came down on Sinai and it was just rumbling and the people were terrified. They stood at a distance And they were afraid of this God, this awesome God.
同じ神です。この神がシナイ山に来られた時に、もう本当にそこは地が震えるように揺れ動いて、そして民はですね、もう恐ろしくてその山に近づくこともできませんでした。それほどのその恐ろしいさを持った神です。
The same God that would that struck Uzzah down because he who was not a priest touched the ark which was where his presence was.
そしてその同じ神がウザという人を、撃たれました。このウザという人は祭司でもなかったのに、その箱を運ぶ役割をしていて、そしてその神の御臨在が現れるとされているその主の契約の箱にも直接触れてしまったからです。
Because I can imagine the attitude toward the ark, it was almost a scary thing.
おそらくですね、この契約の箱というのも本当に恐ろしいようなものだったと思います。
People died in the presence of this thing.
この主の臨在の前、ご臨在の前に人々は死んでしまうほどのものです。でもその同じ神が今私たちの心に住んでくださっています。これは本当に驚くべきことです。そしてその理由は、このたった一度の生贄です。イエス・キリストの生贄があったからこそです。
Without that sacrifice, without the blood of Jesus covered, there is no hope of being in the presence of a holy God.
その生贄がなければ、イエス・キリストの流してくださった血がなければ、もうそこにはその御臨在に近づくことのできるその希望というものは全くありませんでした。
But with the blood of Jesus, we have complete confidence, we have freedom, we have joy.
けれどもこのキリストの流された血によって私たちは本当に完全にこの神の臨在というものを楽しむことが喜ぶことができます。そして私たちは近づきなさいと私のもとに来なさいと言ってもらえています。私たちの本当に生きるその目的というのはもう神と近づくということです。
And it's just amazing to think about. We sometimes may forget about what an awesome privilege that is.
そして私たちは時にこの本当に素晴らしい特権というものを忘れてしまう時があります。
I mean, it's all because of Jesus.
でもこれはすべてイエスがなしてくださったゆえなのだということです。
Okay, let's read verses 10 through 13.
10節から13節を見します。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。そのときソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたの王様になる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てました。
Now, there's a parallel passage. These events are also recorded in 2 Chronicles, chapter 5.
これがですね、同じ出来事が、第二歴代史の中にも並列して書かれています。5章の11節から14節のところです。
Okay, I'm not going to read it, but there they give a few more details. It talks about how the priests and the singers, they were singing.This song.
今お読みしませんけれども、でもそこにもう少し詳しく、この時の様子が書かれています。そして人々が、祭司たちがここでですね、主に賛美を捧げたことが書かれています。
The musicians were all singing, For he is good and his mercy endures forever.
そして歌うたいたちもみんなこのこぞって主に賛美を捧げました。
For he is good. His mercy endures forever. Verse 13.
そして、その第二歴代史の5章13節には、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと賛美したとあります。
And as they were doing it, it said the glory of the Lord. As they're singing this, try to imagine the musicians are singing, and it's beautiful. He is good. His mercy endures forever. And The Lord is good and is merciful and I'm sorry. He is good, His mercy endures forever, and as this is happening, the glory of the Lord fills the temple to where they can't even sing anymore.
そして彼らがこの歌を捧げているときにですね、この歌う隊たちがですね、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでとこの賛美をしたときに、そこに主の栄光がその宮に満ちて、そしてもうそのあまりにも栄光が満ちているためにもう人々が歌うことすらできなくなりました。
Now the word for glory there is a Hebrew word kabod。
この、ここに出てくる栄光という言葉ですが、これはヘブル語ではカバウドと言います。
It's an interesting word because it means weight。
でこれは面白い言葉なんですけれども、この言葉は重さという意味があります。
glory,
この栄光ということを私たちが語るときに、ちょっとこの栄光という言葉は不思議な言葉といいますか、実際は一体どういう意味なんだろうと思うと思います。
But it means weight.
でもその言葉には重さという意味があります。
God is not air.
神という方は単なる空気のような存在ではありません。
Nice、
なんか私たちが考えるこのちょっといい方というその考え、思いというそれだけの存在という方ではありません。
Like when you read a storybook, you read a novel, and the character sort of comes to life as you're reading it.
例えばこう小説なんかを読んでいますと、そこに出てくる登場人物が、読むにつれてだんだんこう自分の中で具体化してくるというか、キャラクターを持ってくるということがあると思います。
God is not like that. God is real.
でも神はそのような方ではありません。神は本当に現実的な方です。
You know, sometimes we may think that our world is real, this physical world.
私たちは時々ですね、この世の私たちが生きているこの世が現実のものであると考えます。
The flesh and blood is real.
この肉とか血、肉体とか血がこれが生きているものというか現実のものだと考えます。
And we may think, well, God, if you only knew what it's like.
そして神はこういったものがどういうものかというのを知っているに過ぎないんだろうと。
God, I wish you, God would enter the real world.
でも実際にこの世に神が来てくれればもっとわかるのにと思います。
But when you read the Bible, in God's perspective, He is what is real.
けれどもこの神の目線から見ますと、聖書を読みますと、神こそがその現実のもの方です。
He is what has weight, what has existence.
この方が重さのあるその存在する方です。
And we, flesh and blood, are compared to a vapor. Like in the morning, you see a kind of the mist in the morning, and as the sun goes up, the mist disappears. That's what the Bible talks about our lives.
そして、聖書によりますとですね、その神と比べると、神の存在と比べると、私たち人間の存在の方がもう本当にこんなちっぽけな、朝、日が昇るとこのもやがこう消えていくような、そんなような儚い存在であるというふうに聖書は教えています。
By the way, the Lord did come down in flesh and blood.
でもところで、実際に神という方はこの地上にこの肉体を持って来られました。
Person of Jesus Christ.
人格を持ってイエス・キリストという方が人間として、人として来られました。
Well, anyway, with God's appearing, His glory here, it was like God was saying, I approve of this temple.
とにかくですね、ここで神のこの栄光が現れたわけですけれども、つまりは神がこのソロモンが建てた神殿を私は認めたということを表しています。
And it's very similar to what happened after Moses constructed the tabernacle. The glory of the Lord filled the tabernacle.
これはモーセがですね、幕屋を作った時と非常によく似ています。モーセが幕屋を完成した時にも、そこに主の栄光が満ちました。
Let's read 14 through 21.
では14節から21節をお読みします。 それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神主は褒むべきかな。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に建てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたために、あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。主はお告げになって約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に着いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、主の契約が収められている箱のためにそこに一つの場所を設けた。その契約は主が私たちの先祖をエジプトの地から連れ出されたときに彼らと結ばれたものである。
So Solomon blesses the people.
ソロモンは人々を祝福しました。
The word bless means to convey prosperity or happiness upon another person.
この祝福するという言葉ですけれども、これは、他の人の、財産であったり、また、幸を、こう授けるというか与えるという意味があります。
We have the power to bless somebody.
私たちには他の人を祝福する力があります。
we have the power to make someone's life better.
私たちは他の人の人生がより良くなるような、そういった、ことのできる力というものを持っています。
In fact, the New Testament commands us to bless.
実際ですね、新約聖書の中では、私たちは他の人を祝福するようにという命令も与えられています。
Jesus said, bless even your enemies.
イエスは、たとえ敵であってもそのあなた方の敵を祝福しなさいと言われます。
Actually, that's to be a big part of our lives.
実はこれが私たちのこの人生の大きな部分を占めています。
The Proverbs 18:21 said, "Death and life are in the power of the tongue."
箴言の18章21節には、正直な人を悪い道に迷わす者は自分の掘った穴に、ちょっと違う気がする。ごめんなさい、ちょっとお待ちください。
Anyway.
箴言の18章の21節ですね。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。
I got this free, I found this, 新海訳 on the internet, this free internet software, but it, I think it's got a few mistakes there.
ちょっとあの、新海訳 の, あの日本語をここに。コピーしてるんですけれども、箇所がどうもずれてるようで、間違った箇所
を指摘しました。We realize sometimes just how much power there is in our words.
私たちは自分たちの言葉がどれほどの力を持っているかということを、実際はあまりよく気づいてないんじゃないでしょうか。
You know, you have the power in your, in yourself, in your words, you have the power to build up or to destroy.
私たちはこの口から発する言葉が人を立て上げたり、もしくは人を滅ぼしたりしてしまう、そういった、力があるということを知っておくべきです。
And the Lord wants us to use, He wants you to use your words to build up.
そして神は私たちにこれを用いて人を立て上げてほしいと願っておられます。
And you know, to be quite honest, this is something that goes against the flesh, the old nature.
これは正直なところ、実はですね、そうすることは私たちのこの肉のこの自然な性質に逆らうことになります。
So speaking blessings to someone or speaking good things, it may not seem very natural.
ですから、この人を祝福するというのは、もしかしたらあまり自然なことには思えないかもしれません。
But it's So we see in the scriptures that this is a part of the new life in Christ.
けれども、聖書が教えるのは、これが私たちがキリストにある新しい、人生なのだということを教えています。
So, you know, think about your words. Think about what you say.
ですから、皆さんが語る言葉、口から出る言葉というものを意識してみてください。
You know, I have to, I was, as I was studying this, I was just kind of,I kind of stepped back and was kind of looking at what I say to people.
私もこれを準備しているときにちょっとこう静まってですね、一歩引いて自分は他の人たちに語るときにどうなんだろうということを考えてみました。
And it's so easy to just kind of, I don't know, give opinions or kind of vent your feelings and but a lot of the stuff is not building people up.
そしてこう簡単にですね、自分の意見であったり思うことをそのまま口に、出してしまうことがありますけれども、でもその多くがじゃあ実は人を立て上げているかといったらそうじゃないということを思います。
And I felt like the Lord was sort of speaking to me kind of just kind of like saying, you know, open up your mind. Look, I want to teach you a new way.
そして主がですね、私にこう語ってくださって、その目を開いてよく見てごらんなさいと、私があなたに新しい方法というものを教えてあげるということを、まあ、主が語ってくださいました。
And I think the Lord would like to show, you know, all of us that there is great blessing that He wants to bring through us and through our words if we're open to Him.
そして主は本当に私たちすべてのものにそれを教えたいと思っておられると思います。私たちを通して素晴らしい祝福というものを他の人たちに、周りの人たちに、流すことができる、そのことを教えたいと思っておられると思います。
In verses 17 and 18 God was speaking, well, it was talking about David. He's talking about David, his father. He said it was in his heart to build the temple.
17節18節のところは、このソロモンの父であるダビデのことについて、書かれています。彼が、まあ、宮を建てるというその思いを持っていたということが書かれています。
And even though God didn't have, that wasn't God's plan for David, the Lord says his heart was in the right place.
その実際宮を建てるのはダビデではなかったわけですけれども、神の、ご計画ではダビデに建てさせるわけではなかったわけですけれども、でもダビデはこの正しい心というものを持っていました。
You know, it's really, in this case, you know, David's desire wasn't really what God wanted, but his heart was right.
ダビデのこの望み、宮を建てたいというその望みというものは、まあ、神のご計画には沿っていませんでしたけれども、でも彼の心というものは神の前に正しくありました。それが最も大切なことです。その心の状態というものが一番重要です。
Because you know, it's impossible to do the right thing but have a wrong heart, your heart to be wrong.
間違った心を持ちながらも、この正しい行いをするということはできてしまいます。
And I see another thing in this, another thing that I learned from this.
ここから私はまた別のことを学びました。
David had it in his heart to do something, and it was wrong. Well, God corrected him.
ダビデはこうしたいという思いが、まあ、あったわけですけれども、でもそれが御心に沿っていなかったので、神は彼を正してくださいました。
I know that some people are frozen in fear. They don't want to.Make a mistake in serving the Lord.
ある人たちはこの主の前にですね、間違いを犯したくはないと思って、恐ろしさのあまりこう凍りついてしまうことがあります。
And almost afraid to move.
そしてもう恐ろしくてこう動けなくなってしまいます。
But you know, you don't have to be.
でもそんなことをする必要はありません。
If your heart is right, the Lord is able to guide you and move you and correct you, teach you.
もし皆さんの心が正しければ、神は必ずその正しい道に皆さんを導いていってください。修正して正しい道の方に導いてください。
And David is such a good example for us.
ダビデという 人は私たちにとって本当に良い模範です。
Even though he was told, you're not the one to build the temple, he didn't just pout.
たとえですね、彼があなたがこの宮を建てるものではないと神に言われたとしても、それによっていじけるようなことはありませんでした。
That's the last time I try to do anything for God.
ああ、もうこれで神に使えるのは最後にしよう。
All I wanted to do was build him a temple. Look what happened, you know.All I wanted to do was build a temple.
もう本当に神のために宮を建てようとせっかく思ったのに。
But no, he went, he worked, and his desire was still there, and he wanted, okay, well, Solomon's going to build it, and he did everything he could to see that Solomon would succeed.
そうではなくて、彼はソロモンが建てるのであれば、じゃあ彼が建てられる建てるために必要なこと、自分ができるすべてのことをしようと。できる限りのことを彼はしました。
Right.
彼の心は正しくあったんです。
God sees the heart.
神は心をご覧になります。
You might remember that's why he chose David in the first place.
だからこそ、ダビデという人は最初に神に選ばれました。
Remember when Samuel was sent and he said one to anoint one of Jesse's sons and he took a look, you know, wonder is this one it? Is this one it?
覚えてるでしょうか。サムエルがですね、最初にこのエサイの息子たちのところに行って、王となる人に油を注ごうとして、まあ、誰が選ばれるのかと順番にこう、この人ですか、この人ですかと聞いていきました。
And he took a look at David's older brother, and he was tall and handsome. This guy is it.
そこで神はこの一番下の息子であったダビデを示して。このものこそ私が選ぶものであると言われました。
The Lord spoke to Samuel. He said, "No, for the Lord does not see as man sees. As where man looks at the outward appearance, but God looks upon the heart."
ごめんなさい、間違えました。さっき。サムエルはこの一番背の高い長男を見て、かっこいい長男を見て、このものこそ神が選ばれるんですかと思ったわけですけれども、でも神は言われました。私は人が見るようには見ないと、私はその人の心を見るというふうに言われました。
Okay, let's read verses 22-26 back here.
22節から26節。ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神、主、上は天、下は地にもあなたのような神は他にはありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました。また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました。それで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束してあなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り、私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく人が私の前から立たれないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今、イスラエルの神、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。
ソロモン begins this prayer of dedication by declaring that God has been faithful to his promises.
ソロモンはここで、まあ、献身の祈りを捧げ始めるわけですけれども、最初に神がご自身の約束を成就されたということを、まあ、宣言することから始めています。
God is always faithful.
そして神は本当に常に真実な忠実な方です。
The scripture declares it's impossible for God to lie.
聖書では神は偽りを言うこと、嘘をつくことは不可能であると教えています。
this is why we can be secure in our lives.
だからこそ私たちはこの人生を見てにあって安息を覚えることができます。
Because he is absolutely faithful to his word.
なぜならば神という方はご自身の約束に対して本当に真実な方であるからです。
you knowHow do you feel if you have like a handful of 1万円 notes?
もし皆さんこう手にいっぱいですね、1万円札の束を持っていたらどう思うでしょう。皆さんにもしそういう束をこう渡したとしたらどうですか。
And you probably, you know, if it's yours, you know, you probably think there's a certain security in that.
おそらくですね、それを手にするとそこに何らかの安心感を覚えるんじゃないかと思います。
Kind of a confidence.
こうちょっと自信といいますかね、確信を持てると思います。
Because, well, but why?
なぜでしょうか。
I mean, it's just a piece of paper.
ただの紙じゃないですか。
And you know why? It's because it means something. This paper is backed up by the promises of the government.
なぜかということを皆さんは分かっています。それは単なる紙ではなくて、その紙の紙にはその政府が約束している、その約束事があるという意味があるということを知っているからです。
I mean, do you ever worry? Are you worried now that maybe, you know, I got some money in my pocket, but I don't know if they're going to take it or not? You know, you're standing in line or at the checkout. Is this guy going to take my money or not? I don't know.
皆さん、心配されたことあるでしょうか。こうポケットの中に確かにお金はあるけれども、本当にこれが流通するかどうかっていうことを心配したことはないでしょうか。
And you, you know, you go up and then you give it to them and the clerk doesn't give it back to you and takes it.
で、こうお店に行ってですね、店員さんにこのお金をこう渡すときにですね、本当にこれちゃんと受け取ってもらえるのかとこう心配。
And then afterwards you go.Wow, that's amazing. Did you see that he took that?
そして相手がその店員さんがそのお金を受け取ってくれた。やった、すごい。これ流通したよと。
But isn't that how we think about God?
でも皆さんそのように神様のことを考えてはいないでしょうか。
I mean, his word, he's absolutely faithful, and as good as the Japanese government is, I don't think you could say that about him.
神という方は本当に真実な方で、この日本の政府よりももっともっと信頼のおける方です。
But it's like sometimes God's promises are that way. We're kind of wondering, is he gonna really do this? Is he gonna really take care of me?
けれども、時に私たちはこの神の約束というのを本当に本当なんだろうか、本当に神は私のことを心配してくれてるんだろうかと。
And then sometimes when we do see the Lord come, you know, and we're so happy, oh, you know, it's like.
そしてその約束が成就したことを見たときに、あ、やったって言ってすごく興奮したりします。
And that's okay. That's okay. But the Lord is faithful.
もちろんそれはそれでいいんですけれども、でも主は本当に真実な方です。
Okay, let's move on with Solomon here, 27
through 40. では27節から40節をお読みします。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天にいましてこれを聞いてください。聞いてお許しください。ある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとして、その頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。また、あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り、皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈り願ったなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしみによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたのために相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でも あなたの民イスラエルが各々自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて、許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人の子の心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で、彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れるためです。
ソロモン knew that this building that he was building wasn't containing God.
ソロモンは自分が建てたこの宮に神を治めることはできないということを知っていました。
It wasn't a pagan, like a pagan temple.
それはこの異教徒の神殿のようなものとは違っています。
It was a place where people could approach God through sacrifices.
そこは人々がこの生贄を通して神と出会う場所でした。
For God had said about the temple, it's the place which you said, verse 29, my name shall be there.
神はこの宮に対して私の名をそこに置くところと仰せられました。
Because a lot of people in the world and throughout history talk about God.
この地上では、世の中では、たくさんこの神という言葉が使われています。でも必ずしもいつもじゃあその神ということを言っている人たちが語っている神がどういう方かということははっきりはしていません。そういう人たちが使えている神というのはこの聖書に書かれている神とは異なっているかもしれません。
I mean, even now, you see the Mormons, for example, their church is called the Church of Jesus Christ.
例えばですね、今日でもモルモン教などの人たちは、自分たちの教会をイエス・キリストの教会と言っています。
But as you look into it, you discover it's not the same Jesus Christ that I serve.
けれども、よくよく調べてみますと、その彼らが言っているイエス・キリストというのは、私が仕えているイエス・キリストとは違っています。
I mean, their idea of Jesus is he's the spirit brother of the devil, the brother of Lucifer, and it's just some other Jesus that they have, that they believe in.
彼らがその信じているイエス・キリストという方は、悪魔の、兄弟、ルシファーの兄弟というふうに捉えられていて、彼らが、思っているイエス・キリストというのは、この聖書に書かれている私たちが信じている方とは違います。この宮というのは、イスラエルの神が、礼拝される場所。
And in verse 30 he said, if anyone prays toward this temple, he said, hear in heaven and forgive them, for example.
そして30節にあるように、誰でもこの宮に向かって、祈りを捧げるならば、願いを捧げるならば、天におられるあなたが、神ご自身がそれを聞いて、そして許してくださいと言っています。
So, Solomon is understanding, God is not there, just contained in the temple. He's everywhere.
ですからソロモンはよく分かっていました。神という方がこの宮の中に収まっているような方ではなくて、どこにでもおられるということを知っていました。
But he said, hear from heaven.
そして彼は天から聞いてくださいと言っています。
And then, you know, people would pray toward this place and God would hear their prayers. It was like everything went through this place.
そして人々がこの宮に向かって祈るときにそれを天から聞いてくださいと、この宮が本当にその中継所のようなものになっています。そしてこの場所というのが実は生贄を通して、生贄を通して神と接する場所。
It was the meeting place of man and God. It met at the place of sacrifice.
人と神がこの生贄を通して出会う場所です。
And that's the way it is today. Jesus Christ, the cross, that's where people meet God.
そして今日も同じです。イエス・キリストというその十字架の生贄を通して私たちは神と出会うことになります。
Okay, verse 39 says, You alone know the hearts of the sons of men.
39節のところには、あなただけが本当に人の 心を、一人一人の心を知っておられますと。これは本当に真理だと思います。神だけが人の心というものを知っておられます。
And that's why God is the only one that can really judge somebody correctly.
だからこそ神だけがこう人を正しく裁くことのできる方です。
Because oftentimes we may think we know a person's heart, but we can be so wrong.
時に私たちは人の心を分かったように思いますけれども、でも本当に私たちは間違いを犯します。
Because we just can't see. We don't have this ability that God has.
なぜなら私たちは人の心を見ることができないからです。神が持っておられるようなその力、能力というものを私たちは持っていません。
Okay, let's read 41 through 53.
では41節から53節をお読みします。
I'm not going to make it all the way through this chapter this morning.
はい、8章全部は今日はやりませんので、53節までお読みします。また、あなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎あるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。どうかあなたのしもべの願いと、あなたの民イスラエルの願いとに御目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別してご自身のものとされたのです。神主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出されたとき、あなたのしもべモーセを通して告げられた通りです。
And you know, we actually, as you look at Israel's history, this stuff actually happened. They prayed toward the temple.
イスラエルの歴史を見ていきますと、今ここに書かれていたことが実際に起こったということを私たちは知っています。
Probably the best example, you remember Daniel, how when Daniel was in captivity, it said three times a day he would open his window and pray toward Jerusalem.
特にその大きな例としてダニエルが挙げられると思いますけれども、ダニエルはバビロンに囚われていった、その囚われの地で日に3度この宮に向かって窓を開けて祈りを捧げていました。
I mean, it was the idea that this place, this in Jerusalem, this was where the Lord was.
このエルサレムのこの宮、ここに主の御臨在があるということを、まあ、表していました。
There were a lot of advantages, a lot of things. Because this temple was now there, it provided a forgiveness, and it provided a way for people to approach God.
ここに、今やこの宮ができましたから、本当に、人々がそこに向かって、 祈りを捧げるときに許しが得られるという、そういった多くの利点を得ることが できるようになりました。
But when you think about it, how much greater is the privilege that we have as believers in Jesus?
私たちはキリストを信じる者として、この当時よりもどんなにもっと大きなこの特権というものが与えられているかということを
思ってみてください。
私たちはこの世界の反対側にあるこの宮に向かって祈りを捧げる必要はありません。私たちは主が私たちのうちに住んでくださっていると教えられています。
And the Lord has given us an invitation for prayer.
そして主は私たちに祈るようにと、その祈りの招きを与えてくださっています。
And I'm just finishing up here, but in John 16:24, Jesus was speaking to his disciples.
もうすぐ終わりますけれども、一箇所、イエスが弟子たちに語っておられたところですね。ヨハネの福音書の16章の24節です。
And he was just about to go to the cross, and he was just about to leave them.
もうまさにこの十字架につこうと弟子たちから去ろうとしている時に語っておられたことです。
He tells them, until now you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive that your joy will be full.
ヨハネの福音書16章の24節、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。
It's like the Lord is just throwing it open and saying, whatever your need is, ask.
主は本当にですね、大きなものを私たちに与えてくださっています。何でも必要なものを私の名によって願いなさい。
I'm listening, I hear.
私はそれを聞いているから。
I will act.
そして私はそれを行うと言ってください。このソロモンの時と比べるともこれは本当に素晴らしいことだと思います。
Always 24/7 constant access to the Lord.
常に
24/7 all the time.
お。
Just 24/7 24 hours a day, 7 days a week.
24時間7日間毎日ですね。つまりは常に私たちはいつも神に近づくことができます。そして私自身自分に問いかける必要があるなと思うんですけれども、私は本当にこの特権を、この利点を活用しているだろうかと。
I mean, as I said, whatever, what is your need?
皆さんの必要というものは何でしょうか。
As the scriptures tell us, don't be anxious about anything, but in everything, bring everything to the Lord in prayer.
聖書は何も思い煩うなと言っています。そしてすべてのものを主のもとに持ってきなさいと教えています。
All of these things that Solomon asked of the Lord, forgiveness, help.With our battles, it's all available to us.
ソロモンがここで一生懸命祈ったこの許しであるとか、敵に対して助けてくださいとか、そういったすべての願いというものが今私たちはここにすべて用意されています。
But you know, are we taking advantage of it?
でも私たちはそれをこうちゃんと活用しているでしょうか、利用しているでしょうか。
Sometimes it's just a matter of faith. We don't really think about it or believe it.
それは本当に信仰によります。私たちは時にはなんかそのことを考えもしなかったり、思いもしないこともあるかもしれません。
Anyway, let's stop there.
今日はここで終わりにしたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I do thank you so much for this.Access that we have to you through Jesus Christ.
主よ、本当にイエス・キリストという方を通して私たちが神のもとに近づくことができる、その道を 用意されていることをありがとうございます。
That we can approach you. We can come before your throne with boldness.
私たちは神の御座に大胆に近づくことができます。
At any time.
いつでも近づくことができます。
Knowing that you've taken away our guilt.
私たちのこの罪が取り去られているということを知っています。
And knowing that you hear us.
そして私たちの願いを聞いてくださるということを知っています。
And Lord, for that we are so thankful.
私たちは本当にそのことを感謝します。
And I just pray, Lord, that you would help us to take advantage of that.
どうか私たちがこれをもっと活用することができるように助けてください。
And just to pray to you and communicate with you and fellowship with you.
そしてあなたともっとあなたに祈りを捧げ、あなたともっともっとコミュニケーションを持つことができますように。
And enjoy you.
そしてあなたを喜ぶことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。